マサ姉の獣話第24回筆者のご紹介。井上正輝、1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。震災への思い。今年は大地震、飛行機事故と大変な出来事で始まった。こんな時思い出すのは被災した著名人が口を揃えて強く言ってた言葉だ。それは、被災地以外の地域は自粛モードに陥ることなく、日常通り経済を回してほしい。被災地で営業を再開した居酒屋があれば、遠慮せずに遊びに来て騒いでほしい。それが一番の復興への協力になるって。岬の皆さんも能登の震災に心は痛んでも、地に足つけて元気に獣害に負けない町づくりに励もうね。前回の思い出し。さて、前回は一見獣害対策とは関係のなさそうな信頼性科学、ヒューマンエラーや自己調査の話を意図して始めた。獣害が増える一番の原因が被害現場の検証作業の欠落にある。被害現場でしっかり検証作業を行って、そこから教訓を引き出して蓄積していくのが被害や事故の防止対策だ。美郷の女性の獣害対策。命を守る行動。命を守る行動をとってください。危険な場所から離れてください。最近、どこかで災害が発生すると、テレビやラジオでそんな放送をよく聞く。実はこうした呼びかけは、29年前の阪神・淡路大震災の教訓から生まれた。阪神・淡路以降、国の防災施策が大きく変わった。それまでは建物の耐震性や救急救難組織の強化に力点が置かれていた。だが耐震性が強化されたはずのビルや高速道路が崩壊し、どんなに優秀な救急隊も同時多発的な出動要請には応えられないことが判明した。結局は個人個人の防災意識を高め、多様な場面での判断力を強化することの重要性が見直されたのだ。3.11 が証明した。その後に起きた 3.11 の巨大地震と津波では、阪神・淡路の教訓を生かせなかった地域で多数の犠牲者が出た。一方で、児童の防災意識強化と自主判断の訓練を繰り返した釜石市では、後に釜石の奇跡と言われるほど学童の死亡はほとんどなかったのだ。美郷の女性は何をしたか。全国から獣害対策の視察に来る農家や行政担当者に美郷のおばちゃんたちは、自分の田畑は自分で守れ、なんで獣害が起きるのか、獣害が起きたらどうすればいいか、自分で考える人になれ、行政はそういう人づくりをしろ、という、私とおばちゃんたちがやってることは、阪神・淡路の教訓と共通なのだ。美郷のおばちゃんたちは、普段から個人や地域の獣害に対する意識を、ちょっと高め合っているに過ぎない。今月の宿題、獣害現場を思い出し、反省点から何か教訓を自分で見つけ出してみてくださいな。